ですね、じゃあ、この間は 何も経とか読まなかったんですけども、今日からね、ちょっと、三帰依っていうね、帰依のお経だけちょっと読みたいと思います。まあ、この間ちょっと帰依についてね、お話ししましたけども、まあ、帰依っていうのが、まあ、要するに、まあ、避難所っていう、まあ、もっと砕けて言えばね、難民キャンプってね、この間言いましたけども、そこへ、まあ、この非常に危ない世界から、助けを求めてね、そこへたどり着くと、まあ、そういうイメージですね。これは、まあ、テラバダでもチベットでも東アジアの仏教でも同じなのわけで、でそれの、まあ、それで帰依の、それで問題は帰依の対象ってね、として、まあ、いろんなもちろんレベルがあってですね、仏教の歴史の中でいうとですね、でもその一番の基本はあくまでも三帰依って言ってね、三つのものですね、ブッダ・ダルマ・サンガという、ものに帰依をするっていうのは仏教の最初の出発点で、でその後ね、仏教が発展するにつれて、じゃあブッダとは一体何なのかとかね、あるいはブッダとダルマとサンガの中どれが一番大事かとかね、いろんな問いかけが出てきて、でその結果その帰依の対象が非常に何て言うかな、いろいろになってきたっていう、ね、まあ、現実があるわけですけども、まあ私が今ここで、ね、やろうとしていることは、もう一回仏教というものを全体的に見直そうという、ね、そういうことをしてますので、だからまず最初のポイントを押さえて、それとそれからどう発展してきたか、ね、ここに、まあ、そういうような見方をしていけば、ね、仏教というものを全体として見れるんじゃないかと思ってますので、で、じゃあ帰依、最初に言いましたけどブッダ・ダルマ・サンガですね、でそれの簡約のですね、ナム・帰依仏、ナム・帰依法、ナム・帰依僧というね言い方をするわけですけども、それの最も初めの形っていうのが一応ねパーリー語っていう、まあお釈迦様が実際のお話になっていた言葉に、まあ、一番近いと、ね、言われる言葉で、ブッダンサラナミカッチャーミ、ダンマンサラナミカッチャーミ、サンガンサラナミカッチャーミってね、で1回ではちょっと足りないで、まあ、3回やるわけ で2回目をドゥティアンピ、2回目には、ね、で3回目にはタティアンピって言ってから同じ言葉を繰り返します。まあ、でそのパーリー語の発音にもね、タイ、ミャンマー、スリランカでそれぞれちょっと違うんですけども、一応基本っていうか、まあ、インターナショナルなレベルでね、一応ねインターナショナルパーリーって言い方するんですよ。でインターナショナルパーリーっていうのは、スリランカの、ね、発音をのことを指すんですけど、ね、っていうのはスリランカの発音が、まあ、一応西洋の学者さんたちが、ね、参考に一番したもので、ではスリランカの言葉とパーリー語っていうのは言語学的に言えば非常に近いですから、スリランカに、まあ、一番古いあるいは一番忠実な、ね、発音の形が残ってると、まあ、学問的に言われてるので、それで一応スリランカの発音を、まあ、一応国際的なスタンダードにしてくれているみたいですね。でまあ、我々からすればいいのは一番発音しやすいんですね、私は。でだから私もスリランカは半年しかいなかったんですけど、まあ、その時にパーリー語の発音だけはマスターしてきましたので、一応ここでは、ね、スリランカの発音でいきたいと思います。でビンスビルマだとブータンサラナゲッサーミとか、ね、非常にちょっと特殊な言い方になってます。じゃあ私の後について、お伝えしてください。 ですね、まあ、意味は言いますと、私はブッダに敬意をします、ダルマに敬意をします、サンガに敬意をしますって、ね、そういう意味ですけども、はい、ブッダンサラナンガッチャーニ、
ブッダンサラナンガッチャーニ、
ダンマンサラナンガッチャーニ、
ダンマンサラナンガッチャーニ、
サンガンサラナンガッチャーニ、
サンガンサラナンガッチャーニ、
二回目ですね。ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーニ、
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーニ、
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーニ、
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーニ、
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーニ、
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーニ、
はい、三回目ですね。タティアンピ、タティアンピブッダンサラナンガッチャーニ、
タティアンピブッダンサラナンガッチャーニ、
タティアンピサンガンサラナンガッチャーニ、
タティアンピサンガンサラナンガッチャーニ、
タティアンピダンマンサラナンガッチャーニ、
タティアンピダンマンサラナンガッチャーニ、
そして最後サンガですね。タティアンピサンガンサラナンガッチャーニ、
タティアンピサンガンサラナンガッチャーニ、
はい、じゃあまずはそれで、はい、まあ、あの、楽にしながら来てください。ですね、これからあの基本的にはね、まあ、1ヶ月に1回ぐらいこの池袋のこのね場所をお借りして、まあ、こういう会をね開いていきたいということと、それからまあ、あの、私が今あの稲村、ごめんなさい、鎌倉の稲村にある私の小さな庵があるんですけども、あの一方庵と言いますけども、そこだったらまあ自由に使えますので、あのそこでも一月に一回ぐらいね、あの皆さんとお会いしようかなと思っていますので、それをいつやるかはね、あのまた岩倉さんの方から教えていただきたいと思いますけども、まあ、大体そんな感じで、やっていきたいなと思っているんですけども、で、まあ、大体この会の、ね、構成は、まあ、最初に私があの話をして、でそれからまあ瞑想をやって、で、まあ、そこでちょっと休憩を入れて、で、その後で、ね、あの質問を受け付けるという、ね、形にしていきたいと思います。で、まあ、あの基本的な瞑想はね、アナパナ、呼吸の瞑想をね、していきたいと思ってますけども、あのちょっとね、要するにあの、まあ、もうすでにね、あのヴィパッサナとか、いろんな瞑想をねやってらっしゃる人も多いと思いますし、で、まあ、ヴィパッサナとかサマタとかね、あるいはサティとかね、マインドフルネスとか、まあ、いろんな言葉が飛び交っちゃって、で実際にその、まあ、実際にその瞑想もね、さまざまな瞑想会行われてますから、実際に、ね、まあ、瞑想をやってらっしゃるわけなんですけども、そのなんていうのかな、その結局のところ、ね、それでもって一体私らは何を、ね、しようとしているのかっていうね、そこをね、はっきりさせていかなきゃいけない、と思うんですよね。っていうのは、そうじゃないとね、なんか話が進んでいかないというか、まあ、私もね、今まで、いろんな人に会ってきましたし、 まあね、あの皆さんのいろんな瞑想の相談とかね受けてきましたけども、なんかねやっぱはっきりしないんですけどね。はっきりしない、何がはっきりしないか、要するにヴィパッサナって一体 何なのっていうね。ヴィパッサナってそもそも一体どういうことなの、それともあるいはサティってね、まあこの間マインドフルネスって英語を使わせてもらってきましたけども、じゃマインドフルネスとかサティっていうね、いうものは一体何なのかっていうね、そこら辺が、なんかはっきりしていない。だから、そのヴィパッサナでね、まあ、普通に皆さん考えてらっしゃるのはね、まあ、ご縁方だったらばその体の感覚を見ていくっていうね、ことだし、まあ、マハシのやり方だったら、まあ、ラベリングしてね、怒り、ね、妄想、ね、あるいは、まあ、そういう心に起こったこと、体に起こったこと に短い言葉を与えて、でそれでもって、確認するっていうね、ことなんですけども。でも問題はね、それらはあくまでもその瞑想のテクニックであってね、その道具なんですよ。ね、で問題はその道具を使って一体何をしようとしているのかっていう、そういう話になってくるわけね。だからその何をしようとしているのかっていうポイントさえ押さえちゃえば、そのあとはそのじゃあそのためにどの道具が、有効か有効じゃないか、あるいはまあそうだ、まあ、今の例えば今のこの時点でね、この道具は有効だってこともあるし、でこれから1年ね、後にねまた別の道具が有効になってくるってことも当然あるわけですし、だから道具っていうのは道具なんですよ、ね、あくまでもツールであって、いやそれとその本来の目的っていうね、そこら辺をごちゃごちゃにするとなんかよくわけがわかんなくなるっていうね、ことなんですけども、で今日はですねまあ、一つのポイントからね、見ていきたいんですけども、今日のポイントはね、アクセプタンスっていうね、まあ、英語で言うとアクセプタンスなんだけど、日本語はちょっといいのを思い浮かばなくて、どうぞどうぞ、相手をここに座ってよ。受け入れるっていうことなんですよ。で、また何を言い出すんだって言い方もかもしれないけども、ちょっとちゃんと説明していきますから、ちょっと、これはね、多分日本では誰も言ってないことだから、日本の瞑想の先生たちがね、これについてちょっとお話ししたいと思いますね。まあ、これは、まあ、後でちゃんと話をつけますから、ちゃんとマインドフルネスと何かに持っていきますからね。まあ、私なんかです、まあ、さっき岩川さんに説明ありましたように、まあ、前週の修行道場で修行して、でその後、まあ、ビルマに行ってね、4年間パオ瞑想センターってとこで行って、で去年ぐらいからちょっとスリランカ、インド、ネパールって回ってロガの場に、ね、戻ってきたんですけども、で特にねパオの瞑想センターなんかで、もう4年いましたし、そこはもう瞑想しかやらない場所なんですよ。で、なかなかみんなうまくいかないっていうね、そういう現状があって、それでそのなかなかうまくいかない人たち のカウンセリングを私がやってきたんでね、なんか別に頼まれたわけでもないんだけども、で、まあ、そういう経験を通してね、一体どこでみんなが引っかかっちゃってるのかね、そこを、まあ、ずっと考えてきたんですけども、これはねちょっとテキストにはそんなに、そんなにないことなんですけども、でも非常に大事なポイントなん、あ、ごめんなさい、テキストにないってことはないんだけど、 あのすぐ読んでパッと分かるようなふうには書いてないんでね、よくちょっと聞いてほしいんですけども、で、あの、まあ、あの、岩田さんの方からね、ウジョーティカ・セアドとの対話、を、まあ、ウジョーティカ・セアドっていうね、セアドと、が、まあ、この間、日本にいらして、で、あの、まあ、私がね、まあ、ここの中で何人かお会いしたと思うんですけども、で、私と、私が帰ってきた次の日に、ね、6月30日の日にお会いして、まあ、そこで、あの、ちょっとお話、対話して、それを、まあ、岩田さんの方がまとめてくださったのが、まあ、あの、ホームページに、ね、載ってますから、あの、読まれた方がいると思います。あの、大体読まれていると思いますけども、まあ、この、スノー、まあ、このスノーインザサマーっていうのがね、まあ、代表的な英語の本ですけども。で、その、セアドとね、あの、お話の中、お話しさせていただいた中で、ね、私が、言ったのが、あの、結局みんな、その、普段の心のありようをそのまま瞑想の中に持ってきちゃっている。そのためになかなかうまくいかない。じゃあどういうことかっていうと、その普段はじゃあどういう心をしているかっていうと、要するに何かをまあ掴もうとしている。で、それと同じ心の動きを、瞑想の中に持ってきちゃうとですね、瞑想の中でも何かを掴もうとしてしまう、まあ、要するに結果を掴もうとする、っていうね、あのことになってしまって、でそうなると、それはやっぱりあの掴もうっていうね、煩悩だからどうしても心がきれいにならない、きれいにならないから落ち着かない、落ち着かないから、瞑想の経験が深まっていかないという、ね、そういう、そういう根本的な矛盾があるということを、まあ、指摘したんですけども、あの対話の中でね。で、それは私自身の経験からも、それからあの私が、まあ、パオなんかでね、出会った人たちの今日の対話の中からもね、見えてきたことなんだし、で、多分ここで、いる皆さん方もね、あの、多分普段、多分そこら辺が問題だと思うんですけどね。で、例えばどういうことかっていうとね、あの、まあ、瞑想で何かに、集中しなさいってね、まあ、そういう指示が出るわけですよ、先生からね。で、例えば、まあ、アナパナ瞑想だったら呼吸っていうもの。集中しなさい、ね、吸います吐きます吸います吐きます、ね、でこの吸う息と吐く息とに集中をしていくっていう、ね、ことを、まあ先生から言われるわけですね。で、まあ、一生懸命やってあるわけです。だけどもあのなかなかうまくいかない、ね、でなぜうまくいかないか、いろんなものがこの中に湧いてきてしまうか、いろんな思いが湧いてくる、いろんな感情が湧いてくる、怒りが湧いてくる、ね、恨みが湧いてくる、心配が湧いてくる。で、それが邪魔だってね、邪魔だ、嫌だってね。で、それで、ああ、もう、こんな、あるいはまあ、あの欲望が湧いてくる、執着が湧いてくる、ね、いろんなものが湧いてくるわけですよ。で、それが自分の瞑想を邪魔しているように見えるわけね。見えるでしょ。やってるから分かるように。だってどうしてもね、昨日なんか嫌なことがあって、それがその嫌な場面が蘇ってきちゃって、そのことを思うとなんかムカムカしてきて、あっと思ったら全然瞑想のことね、呼吸のこと忘れちゃうんです。あるいは明日なんか非常にパーティーがあるから、ああ、楽しみだな。でね、そんなこと考えたら、ハッと気づいたらもう瞑想のこと忘れて。で、まあいろいろあるわけですね。で、いかにもその、そういうのを見るとね、 そういう自分の中に起こってくるいろんな思いとか感情とかが自分の瞑想を邪魔しているように見えるじゃないですか。で、で私らは普通瞑想をやってる人がどう思うかって、これが邪魔なんだって、こいつが邪魔なんだってみんな思うわけですよ。でこの邪魔ないろんな考えとかいろんな感情とかいろんな執着とか怒りとかね、そういうものを取り除きさえすれば自分は瞑想うまくいくのにって思っちゃうわけね。でいかにももっともそうじゃないですか、ね、で何も雑念が湧かない、いろんな煩悩が湧かない状態なんか想像しちゃって、でそうするとああそれが天井というものみたいらしいとかね、想像しちゃって、でだけど思うようにはいかない。なぜかといったら当然思いは湧いてくるし感情は湧いてくるし、ね、でその時にね、もうここが本当にポイントになってくるんですよ、瞑想、ね、まあ皆さん瞑想うまくいかない、どうしたらいいのかっていうところで多分悩んでる、まあ瞑想やったことない人はね、まあ今日いるかもしれないですけど、まあもう瞑想やってる人をちょっと今ポイントを、ね、置いて話してますけどね。で、だけどまあこれは瞑想やってなくても同じなんですよ、ね、要するに自分の中にいろんなものが湧き起こってくる、ね、でそれがいかにも自分を邪魔している、ね、瞑想を邪魔しているように見える、それがいかにもその自分を苦しめているように見える、ね、で皆さんどうするかっていうと、私はどうするかっていうとね、戦っちゃうんですよ、戦うの。で戦ってなんとかそれを押さえつけようとするね。ですか。でそれでこの戦いに勝ったことがある人いますか、この中で。まずいないはずなんですよ、ね、俺が勝ったぞなんていう人いたら手を挙げてほしいんですけどね。あの瞑想の中でね、だからいろんなものが湧き起こってきて、その湧き起こってきたものがいかにも自分の瞑想を邪魔しているように見える、だから頑張って戦ってそれを何とかして押さえつけようと、ね、そうやって戦ってしまう。でその結果それで戦って勝つならいいんですけどね、勝って完全に押さえつけられるんだったらいいんだけども、そんな戦いをして勝った試しはないんですよ。それは皆さんに見てほしいんですけどね。まあそんなこと言うと、じゃあもう心の中に湧き起こってくるままにやっちゃっていいのかって、ね、まだそうすぐ考えると思いますけどね。まあ執着というのが起こったら、まあその執着に従って何かを求めていってしまう、怒りっていうものが湧き起こってきたら、その怒りのままに、何か、ね、してしまう。もちろんそれそう、そうやったらね、またそれもダメなんですけど、で、まあ、じゃあね、例を挙げますよ。例えば瞑想中多分ね音がうるさいってことがあると思うんですよ、ね、普段まあ住みながら、まあ、特に東京に住んでる人間なんてすごいその騒音の中でね生きてるわけで、まあ、街へ出てもそうだし、ね、家帰ったってね車バンバン通ってますしね。でその上でもちろんテレビやステレオをつけてありますから、まあ家の中ではすごい音なんですよね。まあ私らは普通それに慣れちゃってるんですけども、特に瞑想なんかを始めると、まあ一応瞑想っていうのは、ね、静かなところを選んでやりますから、それでもねこの世界には完璧に静かな場所なんていうのはないんですよね。分かってると思いますけども、でどんな山の中の瞑想道場に行ってもやっぱり音はあるわけですよ、ね、 でましてや街の中でやろうとしたらどうしてもいろんな騒音とかね、ある。あるいはその外からの騒音だけじゃなくて、まあ、あの経験あると思います。まあ、例えば隣の人がねガサゴソ動くとかね。普段だったらこんなの気にならないわけですよ、ね、だけどもあの瞑想中静かになってくるとなんかやたらに隣のやつがこうやって動いてねその洋服をやるとかあるいは、いきなり携帯がねかかってくるとかあの、まあ、マナーボードにしてなくてとかいろいろあると思いますけどもでその時に、見てほしいのはねそのそれを嫌だって思う気持ちなんですよ、ね、で嫌だからそれと、まあ、戦うわけですねで嫌だからそれを、のけようとそういう心の働きが起こるんですよですか。でその結果どうなるか分かります？もっとやめちゃうね。もっとうるさくなるわけですよ。つまり与田さんうるさいなガタガタガタガタしてってね、そう思うでしょ。そうするともう与田さんのことばっかり気になっちゃってね。そうすると余計にその気になっちゃう。あるいは車の音でも何でもいいですけどもうるさいなってね。そうするとどうなるかっていうと、もう注意がそっちへ行っちゃうんです。ですか。あの例えば皆さんテープレコーダーで録音をねあの、してそれを再生したのを聞いた、まあみんな聞いてると思いますけどね。例えば今でもあのね何か録音してますけども、あの後からね再生したら気づくと思いますけど、今は多分私の声しか聞いてないと聞こえてないと思いますけどね。後からあの再生したら私の声だけじゃなくていろんな音が入ってるんですよ、ね、あのだけどもその音はあの捨てちゃってるわけ、ね、捨てて、まあ、あの私のがこの喋ってることだけに今皆さん一応集中してるわけ で一応それしか聞こえてないはずなんですよ、ね、だけどもあの機械っていうのはあの選ぶってことはしないですからあの機械が録音した時には全て今このここで、起こってる音波何て言うんですかねあのそれを全部 録音してしまうだから再生すると私の声以外にもね、入ってるわけですねあのこの今聞こえていなかったようなことが犬の鳴き声とか、いろんなことがねですからそのうるさいと思った途端に注意はそっちへ行くわけ、ね、でそうすると余計うるさくなっちゃうんですよ、ね、で戦いが始まってしまう、ね、で戦いが始まれば始まるほどもうそちらに注意が行ってしまってで注意が行くからそれはもうわざわざ自動車の音に注意を集中するってことになっちゃってね余計うるさくなってしまうだからあの、まあ、何を言いたいかというとね私らは、まあ、今いわゆる精神活動なんて言うじゃないですか、ね精神活動的なものはどこから起こるかっていうとこれは嫌だと思ってそれと戦った時からなんですよ。わかります？これはもうこれもう瞑想だけの話じゃなくてね、あのもうはっきり言ってこのポイントさえ押さえちゃえばあの心の病っていうのかなまで全部今一応視野に入れて話しているんですけども、ね、あの例えばもうこれはもう病的なことですからねあの、普通の人はあまりないですけど、まあでも普通と病的っていうのはちょっとそんなにはっきりあの綺麗に線が引けるっていうもんじゃないということぐらい皆さん分かってらっしゃると思いますけどね。で例えばあの、まあ、ノイローゼの一つとして不潔恐怖っていうのがあるでしょ。あの
不潔っていう概念から逃れられない。だけどまあ皆さんご存知のようにこの世に清潔なんてないんですよ。今このね、あの空気中だとばい菌飛び交っちゃってるわけですね。でこの手、ね、私の手、まあ、一応先トイレ行ってちゃんと洗ってきましたけど、洗ったかな、間に洗ってきたけども、でもちゃんと顕微鏡で見ればね、どうせばい菌あるんですよ、ね、でそれだけじゃ私の体の中ね、体の中にまあ多分私もアジアで5年間いたからね、ちょっとかなりもしかしたらいるかもしれないんですけど、でもまあまあ皆さんずっとこの綺麗な日本で暮らしてたからいないかもしれないですけど、それでもねやっぱりいるわけね、いろんなもの。だからそれでも私らが病気には一応ならないっていうのは、まあ一応免疫システムがね働いてるからならないわけで、何も 100% バイ菌が、いない世界に生きてるからじゃないんですよね。だからこの 100% バイ菌がいない世界なんていうのはもう本当にあの大きな病院でね、完全に無菌室にした、ところってねありますよね、そこぐらいなのでね、普段は私らが生活している生活圏っていうのは、そうじゃないわけですよ。だからあの清潔不潔って言ったってそれはあくまでも相対的なものでね、であって、でトイレ行ってちゃんとあの石鹸手を洗うってことはもちろんあの大事なことですし、特に食中毒とかね、なんとかの面から言っても大事なことなんだけども、だからといって完全に、バイ菌から逃れられるってことはありえないわけですよ、ね、ですからもしね私らが清潔不潔ってことに関して、神経質になったらもういくらでもこれできちゃうね。でまあ多分皆さんの中にの友達か誰かにね、あのこういう人いると思いますけど、要するにもう手を洗い始め止まらない人っているんですよね。あの、まあ、これはあのもう完全に脅迫行為っていうね、あのすでにかなり重たくなっちゃいますけどね。要するに なぜ止まらないか、洗っても洗ってもやっぱ汚いんですよ。でそれはその通りなんですよ。なぜかって言ったら完全に洗って完全にバイ菌がなくなるなんてことはないからね。でだからもう止まらないわけね、洗うのは。でも不潔っていうものから逃れようとしてどうしても逃れられなくて、逃れられないから、手を洗い続けなきゃいけないっていうね、そういうことをやってしまうわけですよ。ですか。でまあそれはもう完全にもうかなりあの病的な状況だから見ればわかるんですけどね、あのなぜそういうことになってしまうかというと、まあその人たちと私だとはじゃあそれほど、差があるのかと、そんな大した差はないんですよ。じゃあどういうでなぜかって言ったらば、そのなんか嫌だと思ってその嫌なものと戦い始めたところから話がちょっとおかしくなってくるっていうことなんですね。でそれをもう徹底的にもうあのもうそれが あの頭から離れないともう一気にその病的な状況になっちゃうし、でまあ普段はね、あの普段の我々は適当に気が紛らされるからねそこまでいかないんですけども、だけど、私らも同じようなことをやってるっていうことなんですよ。で、ビルマからお坊さんに来てくれました。ですから、あの、ね、なぜ今そんな、今日は別にその、あの、精神医学の話なんかするつもりじゃないんですけども、ただその、極端な例を出すとね、あの、問題のありかがはっきりするから今喋ってるだけの話であって、要するに、その、例えば、清潔不潔っていうね、概念にとらわれちゃって、 で、なんとかして完全に清潔を目指すっていうことをしたら、もう私らが手を洗い始めたのにストップが効かなくなるわけです。だから普通はまあ、適当に気が紛れるからストップしてるんだけども、もう中には本当にストップ効かなくて、ずっと手を洗い続けてね、でもう皮がむけるまで洗っちゃってるっていうね、まあ、そういう人はまあそういう場所に行けばいます。それはまあ皆さんの友達の中にいるかもしれないですけどね。だけどもだからね、何私が言いたいことは、それはあくまでも極端な例なんだけども、それと結局同じようなことを私らもある程度はやっているということなんですよ。で、その最初のとこはどこかっていうと、ある何か心の中に嫌なものが起こる、ね、それが音でもいいです、痛い音でも、あるいは何か瞑想中の邪魔になるね、痛いでも、あるいは何か妄想でもいいですけどね。 でそれが嫌だ、これが邪魔なんだ、ね、これこそが自分が瞑想できない原因なんだと、思って、それを取り除こうとする心の働きなんですよ、私が今言ってるのは、ね、いいですか。で、これはね、いかにもね、なんか、正しいことをやっていそうに見えるんですよ。わかります。僕がね、落とし穴なのね。これはね、これから今から言うことはね、あんまりテラバーダの長老たちは言わないことなんですけども、テラバーダの長老たちは非常にシンプルな言い方されて、要するにまあ、瞑想の中にね、起こってきた、瞑想の対象に集中しなさいってね、で、なんか、いろんな妄想なりね、いろんな怒りとかなんとかね、起こったらそれをストップしなさいとかね、まあ、非常にシンプルにな言い方するわけね。で、それはまあそれで間違いではないんだけど、なんでかって言ったら、まあとにかく瞑想に集中しなきゃいけないんだし、で、いろんな妄想するのは良くないことだし、怒りに任せて、あるいは執着に任せてね、やるのはいけない、ことなんですけども、ただね、それをあまりにもシンプルに、文字通りに受け取っちゃうと、はっきり言ってとんでもないことが起こるんですよ。なぜかっていうと、例えば怒りっていうものがね、湧いてきますよ、当然。ね、普段みんなそんな慈悲の心に包まれて生きてるわけじゃないでしょ。だからやっぱり怒りっていうのは当然、瞑想の中で湧いてきてしまう、ね、過去のことを思い出して、あるいは現在のこと、まあ、いろいろとあるに決まってますから、ね、で、確かにそれが邪魔なんですよ。だから怒りを捨てなさいってね、まあ、普通瞑想の先生たちは言うわけですよ。でそれはその通りなんですよ。だけども問題は、で、誤解しないでください。私怒りがいいなんて言ってるわけじゃないですよ。怒りがいいからもうそれに怒りに任せてやっちゃえっていう、そういうことで言ってるわけじゃなくて、もうちょっと微妙な点を言ってるんですよ。で、例えば自分が瞑想中に何か怒りでも何でもいいです、湧いてきて、ね、です。そこで、これが邪魔なんだ、これが嫌なんだって、ね、思って、それを取り除こうとしてしまう、ね。それいかにもなんとなくね、正しそうに見えるんですよ。そうでしょ？いかにも正しそうじゃないですか。瞑想中、怒りが湧いてきた。で、怒りを捨てるってね。なんかいかにもお経の本に書いてあるように見えるじゃないですか。ね、だけどもこれをやったら地獄です。もう去年も言いましたけども、アナパナっていうのは非常にシンプルな瞑想なんだけどもね、やり方によっては地獄に真っ逆さまってね、去年も言いましたけども、もう脅かしますけどね、瞑想っていうのは、やり方を間違えたら地獄真っ逆さまです。だからこそ瞑想のやり方を間違えないでほしいってことをいつも言ってるわけね。まあ、っていうのはもう瞑想 の基本的なやり方っていうのは、まあ、今日初めての人を除いてね、皆さんもう分かってらっしゃるし、もう何年もやってらっしゃると思うけどもね。だけど瞑想っていうのは非常に微妙なものです。で、非常にその微妙なところをきちんとやらないと、下手にやると本当にもう一気に地獄に落ちていく。 一気に地獄っていうのはもうそうなんだ、死んでからじゃなくて、ね、今この場で瞑想センターの現場のど真ん中でね、あのこの池袋上池袋コミュニティセンターがいきなり地獄になってしまうんですよね。あるいはなんとかあの瞑想センターがいきなり地獄になってしまうっていうね、そういうもんなんですよ。でじゃあなぜ地獄に落ちてしまうか、今別もちろん地獄なんてどっかにあるわけじゃなくて、もちろん私らの心は生み出してしまう、生み出すわけですけどね。じゃあどこからこの地獄が生まれてくるのかというと、何か心の中に嫌なものが起こってきて、それを嫌だってね思う心の働きなんですよ。わかります、ね、例えば怒りが湧いてきて、この怒りが嫌だ、この怒りが自分の瞑想を邪魔してる、だから取り除かなきゃいけないってね、なんかこれ怒りももっともそうなんだけども、これが間違いなんですよ。あのね、あのそれをすることによって、まず第一に怒りは取り除けません。ごめんなさい、うまくいかないです。でさらに悪いことに、さらに怒りが湧いてきます、ね、でその結果皆さんの瞑想は進みませんっていうね。でこれはね、私はもう瞑想っていうのは非暴力だと思ってるんですけどね。あの戦ったら終わりなんですよ、瞑想っていうのは。なぜかって言ったら、戦うことによってその自分たちが敵と思ってるものがに本当に火に油を注ぐとはまさにこのことでね。火に油を火に燃えてる火にガソリンかけたらもっとわーって湧き上がっちゃうんですよ。ね、いいですか。じゃあこのガソリンとは一体何なのか、ね、このガソリンっていうのがその嫌だっていう思う心の動きなんですよ。いいですか。これが嫌だってね思った途端に、これは私がこれにガソリンかけてるのね。だから当然ガソリンかけたから火はわって燃え上がってきます。でこれは実際にこれはね、私が今言ってることは多分皆さんはすでに知ってるはずなんですよ、経験的に。だけどあんまりこういうことを言う先生いないから、はっきりとは論理的に掴んでないと思いますけども、でも皆さん、まあ瞑想してる人だったらば、瞑想の中で、あるいは普段瞑想してない人でもね、普段の生活の中で、私が今言ってることは多分経験してるはずなんですよ。で経験してなかったとしたら、ちょっともうすでに地獄が落ちてると思いますけどね。ですからなんていうのかな、その繰り返しますとね、瞑想っていうのは非常に微妙なもんであって、でだからこそそのやり方っていうのが大事になってくる。そのやり方って言ったって、単にそのパワーメソッドがいいとか、マファシメソッドがいいとか、そんな雑な話じゃないんですよ。であれゴインガさんがいいとかね、そんな雑な話じゃなくてね、じゃあパワーメソッドは、まあアナパナから始めますけどね、アナパナったら呼吸を見るってね、ここで見るってね、まあ、その通りなんだけども、そんな雑な話じゃなくてね、じゃあどうやってここ呼吸を見ていくかっていうところが勝負になってくるわけね。いいですか。だからそのどうやって呼吸を見ていくか、どうやって体の感覚を見ていくか、どうっていうね、そこのところが、非常に微妙なところで、そこが勝負のしどころになってきてる。でそこを間違えると、パオメソッドやろうが、マハシメソッドやろうが、あるいはゴインガさんのやろうが、あるいは禅をやろうが、あるいはチベットのなんかマハムドラとか独身とかやろうがね、ダメなんですよ、そのところに。それもそんな関係ないんですよ、そのなんとかメソッドっていう、そんなその名前はね、もっともっと微妙なところが勝負のしどころになってくる。だから今までマハシメソッドとうまくいかなかったパワーメソッドにすればいいとか、あるいはゴーエンガさんにすればいいとか、そんな雑な話じゃなくてね、でどう、アナパラならアナパラの呼吸を見ていくかっていう話だ。でその時に一番大事なのは、その、瞑想中にいろんなものが起こってくるんだけども、その起こってくるものに対して、 嫌だってね思ってそれと戦ってしまう、ね、戦って何とかそれを潰そうとしてしまう、そういう、心の働きをしたらばもう、まあうまくいかないですもう、まあ、うまくいかないとは、まあ、私が要は、まあ、皆さんもうすでにその自分の経験としてね分かっていると思いますけども、でね、あのなぜ私は今今日この話をしているのかというと、まあ一応瞑想のいろんなねあのイロハのことは分かっていらっしゃる人が多いと思うんで、まあでその上でね、さらに一体どこら辺がポイントなのかということを、ね、言うために今話しているんですけども、その そこでね、皆さんに知ってほしいのはその何か嫌なことが起こってきてそれに対して嫌だ、そこから逃れたい、あるいはそれを潰したい、あるいはそれと戦うっていうね、そういう、戦う姿勢、戦うその精神、戦う姿勢、ね、それが、まあ、精神葛藤を生んでしまうんですよね。でこれはもうあのこれはもうそのままあの精神学というかね、カウンセリングとかセラピーので現場での話になってきちゃいますけども。それをやればね。でもそうじゃない、今はその別にセラピーのことじゃなくて、今はもう瞑想についてだけ集中しますけども、その瞑想の中でもね、この心の働きを、がある限り、それ以上はいかないんですよ。でね、で、あの、最近、まあ、いろんな人と話をしていて、マインドフルネス、まあ、は何かということに、まあ、先月話したんですけども、まあ、マインドフルネスとは気づいていること、ね、あるいは、ことに、ね、喋りましたけども、だけどもそれだけじゃねちょっと足りない、まあ、足りないって言っちゃあれなんだけども、そのマインドフルネスはその通りなんですよ。だけどもただ私がいろんな人と話してやっぱり正直思うのは、結局マインドフルネスって一体そもそも一体何なのってね、サティって一体何なのってとこで、なんかねちょっとみんなはっきりしてないポイントがね、それは単にラベリングすることじゃないんですよね、まあ、サティを入れるっていうなんかすごい言い方してるみたいですけども、ラベリングして怒りとかね、あのあまあもそもそもそうとかね、そんなあのラベリングをすることをね、なんかサティを入れるとかね、いうふうにまあ思ってらっしゃるかもしれないですけども、で、まあ、まあ、それはそれで間違いではないんだけども、だけどそれはあくまでも一面であってね、本当のポイントは、その、今、私らの、ね、心の中いろんなものが、思いが湧き起こってきて、で、普段はその思いに流されちゃってるってね、この曲この間言いましたけどもね、流されちゃって、流されたままで怒りっていう思いが湧いてきたら、怒りっていう思いに、流されてひどいことを言ってしまう、あるいはひどいことをしてしまうっていうこと、あるいは執着っていうものが起こってきたら、その執着の思いに駆られたままで何かを追い求めていってしまうっていうね、こと、その何かに追い立てられて、ってことさえ気づかないまま、いいですか。だからまずそれに気づいてほしい、それに気づくのがポイントがマインドフルネスだっていう話でしたね、今日この間。だけどもで、その気づく手段としてね、ラベリングっていうのがあるって話だったんですよ。ラベリングっていうのはその今心に起こっていることにラベルを当てていくね、まあ、これ英語だとラベリングって通用しないですよ、レベリングって言ってくださいね、あのラベリングは日本英語ですから、ね、でそうすることに、あ、怒りが湧いて、怒りね、あ、妄想が妄想ってね、まあ、そういうふうにやることで確かに、それに気づくことはできるでしょうね。だけどあくまでもそれはその手段であって、 それが別にマインドフルネスの本質ではないわけね。で、マインドフルネスの本質とは一体何かっていうのはもちろん気づいてるってことなんですよ。ね、いろんな、自分の心の中に起こってくる思いに対して、自分の中に、起こってくるいろんなことに関してね。だけども、だけど気づいてるなんて言われたら困るでしょ、はっきり言ったって。気づいてるっていうだけ分かりますか皆さん。ね。で、さあのまあちょっと私と岩倉さんが苦労してる点なんですけど、このサティっていうね、パーリー語、それをどう訳すか。英語だとマインドフルネス。簡約仏典だと念ですね。念仏の念。で、現代の日本語だと気づきっていうね。まあ、これは一応標準的な訳語なんだけども。だけど一応ちょっと私と岩倉さんは一応マインドフルネスって言葉を仮に使ってるんですけどね。っていうのは、気づきなんて言われないで困っちゃうんだよね。本当、気づくったって、気づきがもうサティだって言われたって、それだから何なのって話になるでしょ。本当皆さん分かってます、サティっていうところ。ちょっと、正直聞きたいんですけどね。で、要するに、サティが大事だ。ね、で、サティイコール訳語は気づきだ、ね。気づきが大事だ。気づいてることが大事だ。それ一体どういうことなんですか、気づいてることが大事だって。で、その気づくための手段として、まあ、ラベリングっていうのがあってね、まあ、いろんなラベルを当てていくんだけどね。だけど、そういう一生懸命ラベルを当てて、それで一体何をしようとしてるんですか。ね。そこなんですよ、ポイントは。だから、その、私らの心の中に湧き起こってくるいろんな思い。ね。で、普段はその思いに流されちゃってるから。ね。だから、その、怒りなら怒りっていう思い。ね、怒りに、わーって。流されて、ジダン選手が出てきちゃったってね、この間も言いましたけどね。そういう風に、流されて。で、その流されているってことに気づくために、まあ、気づき、まあ、ラベリングという、そういう瞑想法を使うとかね。まあ、それはわかるんですよ。だけども、そもそもその、気づきっていうのは一体どういうことなのか。で、どうやったら本当に気づけるのか。で、本当のお釈迦様が言う、他人の状態、気づいている状態というのは一体どういうことなのか。ね、まあ、これ、パーリ語だと、他人っていうのは、要するに、その対象によく聞くが分かっているっていうね、そういう意味って、まあ、当たり前の意味なんですけど、ぐらいしかないんですよ。ね、だけども、その問題はね、その、気づいてるときに一番大事なのはですか、例えばここに、こういうミネラルウォーターのボトルがあるってことに気づいてるときに、その気づきの中には一切の嫌だっていう思いとか、これが欲しいっていう思いとか、それがもう落ちてなきゃいけないんですよ。そこら辺分かります？ここら辺がね、本当ポイントになってきたんですけども。まあ、これはね、サマダ・ヴィパッサナの、段階で、まあ、そこで、まあ、ビルマの長老たちはね、普通、まあ、ビルマの長老たちは、これはビシュヴァーカラから来てるから、テラバダの長老たちみんなそうなんですけど、まあ、特にビルマの長老たちは、ヴィパッサナの知恵の、段階としてね、まあ、いろいろ重力の段階を設けて、まあ、知恵がこういうふうに、だんだんと上がっていくんだってね、そういう説明の仕方されますけどもね。で、その16 の、 知恵の中でね、最終的には三カルペカニアナク教者地っていう、ねものがあって、その時はもう三カルっていう、まあ、起こっているものですね、ものに対してウペッカ、完全に執着も嫌だって思いもないで、ただエクアニミティで別科でもってただ見ている、まあ、そういうのが、まあ、ウィバサナの最終段階の一つ手間の知恵として、ね、ありますけども、だけどそこまでいかなくてもね、その私らが何かに気づいているときには、その 一番重要なポイントはその気づいている対象に対する嫌だっていう思い、それからそれに対してもちろん執着って思い、それが落ちてなきゃいけないんですよ。わかります？例えばね、怒りが湧いてくるでしょ、まあ、瞑想中に怒りが、でその怒りが、怒りによって瞑想が邪魔されているのは明らかにそうなんですよ。怒りのためにね、もう昨日あんなこと言われちゃったからって思っただけでも呼吸のこと忘れるじゃないですか、ね、でそうすると、この怒りが自分の呼吸瞑想を邪魔してるって、怒りもそうじゃないですか、ね、でだから怒りが自分の瞑想がいかない、瞑想がうまくいかない原因なんだっていかにも思うでしょ。だからそれを取り除かなきゃいけないっていう、だけども、まあ、さっきも言いましたけども、そういうふうにやってしまうと、もう、そこから戦いが始まってしまう。精神活動が始まってしまう。そして、結果として怒りを取り除いていくことができなくなってしまう。ということなんです。これは、瞑想をやってる人だったら瞑想の中で。そして瞑想をやってない人でも、日常生活の中で、実際に起こっている。これは皆さんもうここにいる人全員が、まあ、ここにいる人まあ瞑想の経験に浅い深いがあると思いますけどね、浅い深い、とは一切関係ないところで皆さんは今私が言っていることも分かってるはずなんですよ。ですから戦ったら自由になれないっていうことなんですね。ですからその先月はまあ詐欺っていうことについてね、ずっと話してきたので、今日はその補足と補足の面から今喋ってるんですけども、で要するに気づいているために一番大事なことはその気づきの対象と絶対に戦わないっていうことなんですよ。わかります？そこら辺が、例えばね、気づきの対象が今怒りだったね、まあ、一番分かりやすい例を出してるんですけどね、怒りです。でその怒りのためにいかにも自分の呼吸瞑想が邪魔されている。この昨日依田さんにあんなひどいこと言われたなんて思ってるからもうすでに呼吸のことを忘れてる、ね、だから、怒りが自分の瞑想を邪魔している原因だ。でだからといってそこでそれと戦ってしまったら、でそれを押さえつけようとしたらどうなるかというと、もちろんさらに大きくなってしまうね。なぜかと言ったらそれは嫌だっていう思いがあるから、でその嫌だっていう思いがそれがガソリンなんですよ、ね、でその嫌だっていう思いというガソリンをかけることでわってさらに火が大きくなっていってしまう。これは瞑想の一番のポイントであると同時に、人間が普通の人がね、ノイローゼにならない一番のポイントなんですよ。だからこのポイントを外したらもう一気に瞑想はうまくいかないし、まあ皆さんノイローゼになりますね。で実際そう精神科というのはそこから始まるんです。ですからそこら辺をね、非常そこら辺の微妙なポイントをきちんと押さえてほしい、ね、そのポイントを押さえない、っていうのはね、瞑想のメソッド、瞑想のやり方なんて言ったってね、その呼吸パナパナではただ呼吸に集中するだけのことなんだから、5分で説明済んじゃうんですよ。パワーセラーだって普通新しい人が来たら5分ですよ、あのパワーの説明ってね、それ以上説明ないんですよ、ね、だけども実際に本当にあのパワーなり何なりをね、瞑想をやっていくときに気をつけないといけないポイントってもう山ほどあってね、で大抵そのポイントを抑えないから、全然うまくいかない、いかないどころか、なんかやればやるほど、もっともっと変な方向に走ってしまうっていうね、あのことが、これはそのまあビルマのまあね、今鈴木さんビルマから戻ってらしたばっかりみたいでしょうけど、まあビルマの瞑想センターなんて本当に環境恵まれちゃって静かだし、 何もすることないですしね、食事も向こうから朝食とお昼の時間に行けばね、あのボール持っていけば高くもらえますし、で一日中瞑想してればいいんですけどね、あのだけどそれだけ恵まれた環境の中に いながらね、なかなか瞑想がうまくいく人って本当少ないんですよ。で怠けてるわけじゃないよね、みんな実際に毎日何時間って瞑想してるわけだし、悪いことしてるわけじゃない、酒飲むわけでもないね、わけでもないんです。ちゃんとみんな戒律守ってちゃんとやってるんですよ。だけどもなかなかうまくいかない。でそういううまくいかない人たちと、まあ、いろいろ話していて、ね、なんか非常に微妙なポイントで根本的な勘違いをしている。その勘違いというのがその、自分の心の中に起こってくる、いろんなもの、それと戦ってしまう。だから戦ったらその時点でも気づきじゃないんですよ、ね、でサティ、ごめんなさい、そのマインドフルネスね、まあ、今サティマインドフルネス気づいているっていうことの中、時に一番大事なのはその気づ、自分のサティの対象ね、気づきの対象に対するいかなる嫌だという思いもいかなる執着も伏せなきゃいけないんですよね。これはまあ、あのもちろんそのテラバダの伝統的な教学から言えばね、サンカールペッカニアナっていうね、描写師っていうところでそれは完全に実現されるっていうことになってるんだけども、でそれはだけどそれはかなりレベルの高い、もうニパーナに入る直前のことなんですよ。流れに入る直前 の、 あのニャンナなんですけどね、あのだけどそこまで、まあそれはその時に完成するっていうだけであって、だけどそれまではあの執着とかなんか持っていいのか、そういう話じゃないわけね。あのそうじゃなくて気づきの対象、それが怒りだったら怒りでいいです、ね、それに対するいかなる執着もそれから嫌な思いも一切持たないってことなんですよ。それがない限り、嫌だっていう思いがあったらば皆さんはそれとどうしても戦ってしまう。戦ったら必ず皆さんは負けます。もうはっきり言いますよ、戦って勝てません、ね、なぜかって言ったらば火に油注いでるだけなんだから、ね、だから当然消火活動なんかうまくいかないんですよ、ね、火に油ガソリン注げば注ぐほど火はどんどん強くなっていってしまう、ね、であのですからね、この先って言った場合気づいてるって言ってね、あの気づかなきゃいけないんですけども、その気づきの対象に対していかなる嫌な思い、いかなるもう嫌だっていう思い、いかなる三体の執着の思いもう一切持たないって。じゃあそれは具体的にどうしたらいいか、もう受け入れるしかないんですよ。それがまあ今日最初にアクセプタンスっていうところなんだけどもあのね、あのまあそれが、うん、そうですね、あのまあパーリ語のあの用語を使えばウペッカーってことになるのかもしれないですけどね、ウペッカーっていうのはその、エクアニミティ、その完全に平行な、まあよくあのバランスね、測れのバランス、っていう例えを使いますけどね、あのバランスが潰れてるっていう、ね、だけどもそれはあのもうちょっと一歩踏み込んで言えばアクセプタンスなんですよ。アクセプタンスって受け入れるってこと、ね、受け入れるっていうことはどういうことかっていうと、その自分の、心の中に起こってくる全てのことに対して一切戦わないってこと、一切、完璧な非暴力ってことだね。で完璧にそれを何とかしようとしないってこと、いいですか。でそれでその時に完全に気づきってことが行われるわけね。サティってこと、マインドフルネスってこと。だからそのそれはちょうどもうそこから一歩あのちょっと 一歩退いてるんですよ。一歩退いてもう見ている、ですか、ちょうどこの例えば舞台の上でね、みんなが安田モスターやっている、好きなの嫌いなの、好きなものを取ろうとして嫌なものと嫌いなものを、取り除こう、あるいは戦おうとしても安田モスターやっている、ね、この安田モスターやっている状況でただ気づいてたって、これあんまりそれはまだ気づきじゃないので、でこの安田モスターやっている舞台から一歩出なきゃいけないんですよ、ね、もう一歩出て、でこの舞台上で起こっていることに対するいかなる、嫌だという思いもいかなる執着も一切持たないで、舞台上で起こっていることをただ見ていることで、ね、でその舞台上に怒りというものは当然もうあるだろうし、執着というものも当然あるだろうし、ね、だけども大事なのは、そういう舞台にいろんなものは起こっているけども、その起こっていることに対する一切の、戦いはやめること、一切の精神葛藤をやめるということね、ことになってくるんですよ。でそれをしない限り私らは、それに対してマインドフルでいるってことは無理なんですよ無理なんですよ。だからその、まあ、マインドフルとかアクセプタンスとかいうのがなんか別にあるわけじゃなくてね、まあ、同じあの心の状態はもうちょっと別 の, あの側面から今説明してるだけなんですけども、ただその説明をしないとあまりにもその、まあ、はっきり言っちゃいますけど、あまりにも私マインドフルネスのまともな解説なんて聞いたことないんですけどね、あのしサティについてなんかあこういうことかなんてあのきちんと説明してくれた人誰にも会ったことないんですけど、まあちょっと、まあ、あのまあこれ一体言い過ぎだと思いますけども、 なんかね単なるそれはあの瞑想のテクニックに過ぎないもの、瞑想の、トゥールに過ぎないもの、道具に過ぎないものと、なんかサティと一緒がそれがサティだとかマインドフルネスとかね言っちゃって、でそれはそれで間違いないんだけども、もっとねあのマインドフルネスの本質というものがあるんですよ。それが今言ったようなんです。とにかく受け入れる、受け入れる、一切戦わないことによって初めて私らは完全に気づくんです。じゃないともう戦いが始まったらもう何があるのか分からない。で問題はね、なんか怒りを抑えつけるのはいいことじゃないかなんて、その仏典なんかざっと雑に読むとなんかそう見えてきちゃう面もあるんですよ、ね、しあるいはあの長老型の瞑想の仕方を雑に聞くとなんか要するにあの瞑想の対象に集中しなさいという、まあね、ことを言われて、まあ、それはその通りだしね、でその集中できない原因を取り除きなさいとかね、あのストップシンキングなんてまたパワーセルなんか言っちゃいますからねだけどそうするとまたストップするぞって頑張っちゃうでしょ。だけどストップするぞって頑張ってストップなんか効かないんですよ、ね、だからあのそこを非常に実にあの微妙なポイントがありますから瞑想の場合はね、そこをきちんと抑えてそれさえ抑えればあのその後のその瞑想の具体的なテクニックなんて本当に簡単なもんですから、ね、あの大丈夫です。どんなメソッドを使おう、ね、でそれとね、あのだからその今日はねあのあの先月のマインドフルネスっていう、ことをインポイントを置きましたけども、今日は、まあ、そのマインドフルネスの非常に大事な側面としてのアクセプタンスって受け入れる、まあ、これをちょっと無理やりにパーリ語にすれば受けるかってことになると思いますけどね、あの、まあ、ちょっと微妙なニュアンスの違いが出てくると思いますけども、あのそれがね非常に大事に、なってきています瞑想の場合は。要するに戦わないでください。完全に非暴力、ね、で戦ったらもう負けます。でだからといって 怒りと戦わないからって言ったって怒りに任せて何かするってことでもないんですよ。ですね、執着と戦わないってあって執着にあれされて何かしてしまうってことでももちろんないし、そこら辺がポイントになってきますね。で、ね、でそれでですね、ちょっと岩川さんのことからあれが出してられたんですけども、サマタとヴィパッサナということに関してね、これは去年2年前ぐらいからいろいろ私も説明してきましたけども、かなりね、この日本でのね、こちらの隣にね、鈴木さんっていう、日本の寺田仏教ね、紹介の最先端にいらした方をね、隣でこういうこと言うのはあれなんですけど、日本のね、寺田の教えが、この10年間ね、ずっと紹介されてきて、で、その主な流れっていうのは、マハシの面積の流れだったので、で、それと、京都の方にね、小岩さんのセンターがありますから、その2つの流れがね、主だったので、で、その2つの流れは、皆さんご承知のようにヴィパッサナーっていうのを非常に、強調されて、いるわけでね。で、サマタじゃないんだっていうね、ヴィパッサナーなんだっていうね、いうことを言われて、で、そうするとどうなるかというと、サマタっていうものに対して、驚くような、偏見って言い方もまた偏見なんでしょうけども、不思議な見方をね、されてるみたいってことにちょっとね、私も最近、最近じゃないですかね、去年ぐらい気づいたんですけども、でもね、仏教史のね、歴史をね、2500年の歴史を言えばね、やっぱりあくまでもサマタ、ヴィパッサナっていうのが、ついになってるわけね。これが対になってるんですよ。必ずサマタ、ヴィパッサナ。で、それはこの東アジアの流れでは士官っていうね、神止めるにと観光観光観光の観光、士官名士官っていうね、それこそ天台宗だったらね、天台中士官とかね言って、それは基本ですし、でチベットもそうですし、テラバダも基本的にそうだね。だから仏教の2500年の歴史の大部分においてはあくまでもサマタ・ヴィパッサナ、サンスクリットシャマタ・ヴィパッシャナですか、ですね、パーリ語でもサンスクリットほぼ同じですから、で漢訳だと疾患でありますね、チベットでもまさに同じです。チベット語知らないですけど、それが対になってるっていうのが仏教2500年の一応の常識なんですよ、ね、でそこをまず押さえてほしい、ね、っていうのはそうじゃないと、なんていうのかな、日本仏教を勉強した人だったらね、大体そういうバランスの取れたものが味方しますけどね、日本仏教を勉強してない、でいきなり初めて出会ってしまったなんていうとね、なんかいきなりちょっと仏教の2500年の常識から見るとね、ちょっとあまりにも一方的な偏ったものの見方をしてしまうっていうね、っていうことが実際あったわけですよね。で、それを修正するためにね、今ちょっとパーメソッドっていうものをね、紹介してますけども、だけどもね、問題は皆さんに申し上げたいのは、サマタとヴィパッサナっていうのはあくまでもね、どこに重点を置くかの違いなんですよ。どこに重点を置くかの違いっていうのはどういうことかというと、なんか 100% のサマタ瞑想っていうのがどっかにあってね、それとはまた全然違う 100% ヴィパッサナ瞑想なんていうものがまた別にあるっていうね、そういう話ではないんですよ。で、確かにね、パウメソッドっていう、要するにパウセアドっていうね、私の先生ですけども、まとめ上げたそういう瞑想のメソッドがあって、 で、まあ、最初は確かにサマサ瞑想を始めるってことになってるわけね。でアナパナから始まって、いろんなカシナ瞑想とかね、慈悲の瞑想とかやった上で、で四大分別観というものを続いてからリバースの瞑想に入っていくっていうね、で待っていて、で私らはまあそういうのをやってる時には、あ自分は今サマサ瞑想やってます、ああこれ今度やっとリバースの瞑想始められましたっていう、ね、まあ、そういう言い方はします。実際にで だから実際に瞑想のメソッドとして、そしてはね、あここからここまではサマサ瞑想です、なんでここからここまではリバースの瞑想ですって確かに分けられるんですよ。で実際に瞑想道場の現実としてはね、はい、あの人は今まだサマサ瞑想をやってる段階、あそれが終わって今リバサに移った段階、そういう言い方もします。実際にはそうなんだけどもね、そうなんだけれどもってところが話が始まるんだけど、それはあくまでもね便宜的なもんであって、今なぜそんなことを言うかというと、そのそれをねあまりにも文字通りに受け止めちゃうと、なんか 100% サマタ瞑想っていうのが何かあってね、で 100% ヴィパッサナ瞑想っていうのがあって、だから、サマタ瞑想をやってる時はサマタ瞑想だけ、ヴィパッサナ瞑想をやってる時はヴィパッサナ瞑想だけってね、しなきゃいけないんじゃないかってね、そういうふうに思う人も当然出てくるんですよね。だけども私らの生身の人間がやる瞑想としてはね、そんなにはい 100% サマタ瞑想とかね、はい 100% ヴィパッサナ瞑想なんてことできるわけないんですよ。でそれはもちろんね、狙いとしてはじゃあ今サマタ瞑想をやりましょう、狙いとしては今ヴィパッサナ瞑想をやりましょうって、もちろんやりますよ当然。だけどもそれはあくまでもサマタの要素が強い瞑想、ヴィパッサナの要素が強い瞑想っていうだけであって、その重点がどっち、要するに比重がどちらにかかっているかということなんですよ。いいですか。だから何を言いたいかというと、サマタ瞑想をやっている時にも当然ヴィパッサナ的な要素は当然そこにあるし、ヴィパッサナ瞑想をやっている時にも当然サマタの要素は入ってきます、ね、生身の人間の実際のリアリティとしてはそうです。でそこをごっちゃにしないでください、ね、そのだからあくまでもそのまあ、こんなこと言い過ぎるとなんかもうサマタヴィパッサナぐちゃぐちゃになっちゃうっていう、ね、なるかもしれないですけども、だからそうならないためにわざとサマタ瞑想ヴィパッサナ瞑想って、まあ、一応瞑想のメソッドを瞑想の本としては分けて書きますけども、だけどそんなに簡単に分けられるんじゃないっていう現実がまたあるってこと、ね、それを抑えておかないと。で例えばアナパナだったらば特にマハシメソッドずっとやってきた人がまあ、パワーメソッドなんかアナパナやり始めるとね、なんか今までの癖がついちゃっててますから、それをまあちょっと捨てるためにね、もうそのあとで一切しなくていいんだ、ともかく呼吸にさえ注水してればいいんだってね、言い方をまあしますけども、だけどもその人間の心の在り方としてね、その気づいてるっていうことをなしに集中なんてことはありえないんですよ。いいですか。だからそれを概念でやるとね、なんか集中するってことと気づくってことはなんか2つ別のねものがあるように思いますけども、じゃあそんなもんじゃないでしょ。我々の心の実際のこの私今言ってる皆さんの実際の心の働きを言ってるんですよ。単なる概念として言ってるわけじゃなくてね、要するに気づいているから集中してるわけだし、集中してるから気づいてるわけね。でその気づきの部分を気づきって言ってるわけで、集中を集中してるってわけ でその皆さんの心の中にね、はいこれが集中で、はいこれが気づきですね、そんな分かれてるわけないじゃないですか、ね、だからだけどもただそれを全部ごちゃごちゃに言っちゃうと何か何か分かんなくなるから、まあサティならサティね、サマディならサマディって言い方しますけどね、だけどもサティっていう気づき、サマディっていう集中ね、それはあくまでも同時に起こってくるんですね。そうなんですよ。だって そこにさっきからずっと言ってきた私がずっとね、今日はまあさっきっていうものを全てを受け入れるっていうね面から説明しましたけども、それがないところで集中なんかできるわけないですし、ね、で集中があるからサマディが起こるからさらによく、気づいていけるわけ、ね、でその、アナパラ瞑想だと、まあ、それが呼吸になるわけですけども、そのこの呼吸っていうのがまあまあそのね要するに、じゃあ気づいていなさいと言われたと困るからね。一つの、まあ、その中心点として、時を持ってきて、まあ、それがちょうど、まあ、船の怒り、アンカー、港に船が着いて、ね、昨日なんか、まあ、九州すごかったでしょ？で、大嵐の時に、まあ、なんとか港に逃げ込んだとしてもね、そのままでわーっとまた流されちゃうわけですよ、ね。だから港に着いたら怒りを下ろさなきゃね。怒りを下ろすことで、なんとか港にずっと留まってくるということですよ。それと同じようなものですね。その呼吸っていうの。呼吸っていうものを、手がかりとして、我々私らは、心を落ち着かせていくことができる。そう考えてくれる。ですので、その中には当然、アナパナサティマ、サティもありますよ、当然ね。それでサマディも起こります。ね。だから、これはサマダ瞑想だから、もうサティは一切いらないんだ、なんて、そんなバカなことないんですよ。ね。だから、そこは、常識的に考えてくださいね。で、ただね、パオが言ってるような、パオメソッドで言うようなビューパーサナっていうのは、そういう非常に深いサマディ、状態に入って、で、サマディ状態に入ることによって、まあ、初めて見えてくる現実っていうのがまたあるわけね。それはちょうど、まあ、去年ぐらいから何回も言ってきましたけども、ちょうどそれは顕微鏡で、覗くようなもんでね。私らじゃあ、さっきここにバイキンいっぱいあるかって、バイキンなんか見えないじゃないですか。だけども、顕微鏡使えばもうここら辺にうようよしてるのが見えるわけね。それと同じように、サマディっていう顕微鏡を使うことによって肉眼では見えないバイ菌とかね、ものを見ていくっていう、その見ていく働きをパーメソッドの中で言うとリワサンメソッドってね、呼んでますけど、だからそのためにはサマディっていうものが必要、サマディを養うためにサマダメソッドっていうね、ものが必要だ、そういう文脈です。で、まあちょっとで、これからちょっと、今多分皆さんいろんな質問を渦巻いちゃってると思いますから、それはまた後で受け付けますから、これからまあちょっと、あなたの瞑想をね、やっていきたいと思います。まあ、じゃあそのまま、ゆったりと、その場で、座禅をして、瞑想には、ね、いろんな側面があって、で瞑想っていうのはもちろん私らの体と心を使ってやるもんですからね、体の面から心の面からね、いろんな側面からやっていかなきゃいけないわけで、ね、でテラバダなんかだと本当に心にわーって集中してきますけども、まあ、前週なんかですとね、その体の面、特にその座礁とかそういうことを重んじますから、でそれはじゃあ 対立するものなんかっていう、対立なんかするわけなくて、あくまでももちろん体も大事だし心も大事だし、だからそれぞれの伝統が伝えてきてくれた、ね、いいものを全部、受け入れていくのがね、一番賢いやり方だと思います。で体については一番大事なのは背骨がまっすぐってことですね。これね、背骨をまっすぐすることによって、 その結果心がマスコになっていくっていう言い方もこれはちょっと大丈夫な言い方なんですけども、まあ、テラバダはあんまりこういう言い方しませんけども、でも実際どうですからね、体を背骨をまっすぐにしているんですよね。で一番難しいのはね肩なんですよ。背骨はまあ多分皆さんまっすぐいくと思いますけども、肩がねこれが結構難しくてね、っていうのは普段からそんなに私ら姿勢良くないですからね。で右手でばかり重いカバンをずっと持ち歩いてる人とか、必ず私らは右と左の肩がちょっとアンバランスになってたりしますから、それもねちょっと例えば鏡の前でね目をつぶって自分のガザ禅の姿勢をして、それからちょっと目を開けてねで見ると自分の肩が右とか左とでね上がってないか分かりますから、そんな風にチェックして、ね、座礁を整えていくってことを、気をつけてください、ね。まあ、ちょっと今この時間がないですけども、座礁についてはいろいろ言いたいことがたくさんありますから、また別の機会で。で手は今どこでも楽なところへ置いてください。まあこれは前週なんかだとね上院っていうムーズラを組みますけども、まあまたいいです。今のところまあ一番楽なのは多分両膝の上にただ置くのが一番楽だと思いますけど、でですね、まず最初にね自分の体をちょっと感じてみてください。自分の体の感覚を感じてみてください。ですから、はい、要するにだんだんと思いの世界、思いを手放して今ここっていう場所に戻ってきてください。一人の人間として一つの肉体を持ってね今、いろんな感覚に体の感覚があると思いますけども、それを感じてください、ね。はい、そしたらばじゃあちょっとね、鼻からちょっと強くちょっと息をふっと、ね、入ってみてくださいね。でそれで今息がちょっと上唇の上あたりに当たってヒヤッとした部分があると思うんですけども、そこをね、まあ、タッチングポイントって言い方しますけども、でそこじゃなくてねそこの上ですね、よくそのタッチングポイントにのそのヒヤッとした感覚に集中しちゃう人いるんですけども、そうじゃなくてねそれだとまた別の瞑想になっちゃいますから、そのヒヤッとした感覚じゃなくてヒヤッとした感覚がある上のところ、ね、に意識を置いて、でそこを通り過ぎていく入る息出る息を気づいてください。息を吐いて自分は今息を吐いていると気がついている。息を吸って今自分は息を吸っていると気がついている。そして、ね、今日の話にあった通りに、ね、今から、この息っていうのが三輪さんの最後の拠り所、嵐の海を逃げ込んでやっと港に着いた皆さんが怒りを下ろす、怒りを下ろすことでも流されていかない、その怒りがこの呼吸ですね。怒りを下ろすってことはこの呼吸を見るっていうことですね。だけどもやっぱりまだまだ風が強くて波が強くて皆さんの船も流されていきますね。 だからしっかりと怒りを下ろしています。そして怒りを下ろして、その中で、ね、いろんなことが起こってきます。怒りが湧いてくること、執着が起こってくること、心配が起こってくること、ね、で今日のポイントはそれと一切戦わない、ね、それを嫌だとも思わない、それはもちろん追いかけもしない、ね、全てを受け入れた上で全てに気がついている。そしてその中心に呼吸がありますね。今から鐘を鳴らしますけども、次に、鳴るまでそのままの姿勢で